Tokyonet Radio.唐沢和道のラジオを始めたんだが、はい、皆さんおはこんばんちは、 DJ 唐沢和道です。はい、53回目です。
すごいね。
よく続いてるね。
すごいね。
結構毎回ギリギリかなって、もう大丈夫かなと思ってるなんかね、うん、この頃ちょっといいゲスト様が来られてしまって、
うん、
僕的にはやっぱりね、何回もやってればだんだん緊張しなくてとか、うん、そういう風な人間になっていくのかなと思ったら、うん、やっぱりね、こうすごいゲストさんばっかり来られているので
逆にね、
はい、うん、このブースに入ってこう目の前にゲストさんが座られたと、うん、座られた時に
もう感じちゃったもんね。
もう、うん、お、今こっち見てる、お、喋ってるの見てる、見られてる、見られてるっていうドキドキでなんかこのブースの中で一番緊張してる人になっちゃってるっていう。
いや、でもそれもね、はい、いつも不思議だなって思うんですけどもね、はい、いつも唐沢さんが自分でセッティングするじゃないですか。
しますね、
ゲストの方も
しますね、しますね、
ね、
はい、
でこういうお話しましょうねっていう、
はい、全部台本も書いてこんな流れで、ね、はい、今日はこういう流れです、エミさんよろしくお願いしますねと。
なのに、はい、緊張するってもう意味がわからないねって今日のゲストの方もおっしゃってました。
えあれ、人間ってそういうもんじゃないんですか。
いやー、さすがに、いや、私もね、ステージに立つたびに緊張はするんですけど、はいはい、なんでしょうね、分かった上での緊張なんですよね。
分かった上で、
そうそう、うん、任されたことをちゃんとできなかったらどうしようみたいな、
ははは、
そういう緊張なんですよ。
はい、
唐沢さん違うじゃないですか。
いやいやいや、
もう自分で呼んだゲストが目の前に来て、
自分で台本書いといて今日こうやりますからねって言って、うん、これ僕できなかったらどうしようっていう。
本当に、
ならこう一番この全部のトップだから僕が。
なるほど、
うん、ということで、アシスタント薮崎さん。
ああ、どうも、はい、すいません、先月は。
あ、そういえば先月いなかったんです。
そうなんですよ、もう高熱が出そうだったので、ちょっと。
なので、ちょっとギリギリ。
はい。
まあ、ちょっとこう、出るか出られない、ここ来れるか来ないか。
来てね、熱出して機嫌悪いのも申し訳ないなと思いまして、すみません、は
い、
ちょっと。
あ、いえいえ、大丈夫です。なんとか。
土星さん。
土星さんに、ね、はい、ちょっと急遽連絡してみたら。は
い、ありがとうございます。
僕の家をね、お掃除してくれた土星さんですよ。
土星さんですね。
うちのね、部屋を掃除したらなんか2000人ぐらい見てくれてと。
すごい。それは、唐沢さんのお家に興味があるんではなくて、うんうん、土星さんの優しさに興味があるっていうことですよね。
でね、すごいの。結構
聞いてるんだ
よ。はい、まあ、どうせ生配信だし、ふざけてやるかなと思ったら、はい、土星さんで結構本気でやってくれたの。
うんうんうんうん、
お風呂掃除とかを、まあ、変なし、もうほぼ一人で暮らしてるから、別にお風呂の蓋とか、あんなもの掃除しなくていいっていう、うん、捨てたらいいじゃないかぐらいのものをすごい綺麗に磨いてくれたりとかしてくれて、
すごい好きになっちゃうね。
やばいなちょっと気持ちがやばいな。これはこっから始まるかもしれない
よ。始まんないで大丈夫。
始まんないな。
はい、
藤崎さん、なんか最近捨てたりとか掃除したりとかありました？
特にはないかな。まあ基本的にお掃除ぐらいはね、はい、お家でやってますんで。
お掃除っていつやればいいのか、
どうい った気になった時、
気になった時でもね、ずっとやっぱりこう、
うん、
最近まあ会社辞めちゃったんでちょっと今は時間ありますが、前は週5で働いてたじゃないですか、
うんうんうん、
で土日はイベント関係の仕事とかしてたから
そ
っ
かそっか、なかなか時間がないんですよね。
もうずっとこう働き詰めだったんで、うん、部屋がねびっくりするぐらい掃除できないの。
そういう人は時間とかを決めた方がいいかもしれないですね。なんか例えば、うん、水曜日の朝10分早起きして掃除するとか、
うん、その10分ができないんだ
そうでしょ、うん、それがね、みんなね、
その10分寝たいんだよ、
うん、意外とだからそこが女子の方は気にできるかもしれないですね。
だからね、すごい、
まあ、人によりますけどね。
土星さんがこのお風呂を掃除してくれたことによって、うん、すごい久々に湯船入ったもんあそこにずっと掃除してなかった。まずちょっと、ね、
それって理由が掃除してないからなんですか。
そもそも湯船入ってちょっとリラックスすると中で寝ちゃうっていう危険性が、
水死ね、
うん、はい、水死する可能性がずっとあったので、ね、うん、もうあそこを掃除しなくていいやみたいなね気持ちでずっとやってたらその土星さんが掃除してくれた日に、
じゃあ少し人間らしい生活を、うん、
ちょっと今
せて
帰ってきました。
取り戻しつつ、
もう仕事を辞めたことによって
そう、時間って大事よね、は
い、ことによってなんとか人間っぽくなってきました、うん、ということで、こんなね、会話で良かったのかなと思いながら、
なんとなく人間らしいところが探れて、みんな安心してるじゃないですかね。
よかったよかったよかった。ということで、
はい、
本日の配信、本日のラジオ始めていきましょう
噛んじゃった、
はい、唐沢和道のラジオ始めたんだが、本日の放送は DJ 唐沢和道と
アシスタントの薮崎と、
そして今回はですね、もう最近誕生したばかりのアニメ企画制作会社の方が ゲストでお越しいただきました。
やべえやつ来ましたね。
今日はですね、あの普通のアニメ会社とは違ってかなりユニークなアニメ会社ですので、もうぜひぜひ最後までお聞きください。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
すごいなんかね、 CM がいいね。
すごいね、
このうちのラジオの本編よりも CM の方が面白いんじゃないかな
って
か
CM 聞いてて楽しかったね。
CM だけ今日聞いてればいいんじゃないかなと、ね、
いやそんなことない、
そんなことないか。
素晴らしいゲストの方、はい、来ていただいてますんで、ご紹介を。
早速今回のテーマ発表です。題してパンケーキ株式会社ってどんな会社、じっくりお話を聞いてみようと思うんだが、ということで本日のゲストをご紹介いたします。パンケーキ株式会社からお越しくださったアニメーターであり、そしてアニメーションの監督でもあるりょうちもさんです。よろしくお願いします。
りょうちもです、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
かわいいですね、りょうちもさんってね。
りょうちもでありパンケーキであり、
パンケーキであり、はい、一個一個かわいいですね。
一個一個かわいい、
ありがとうございます。
多分ね、パンケーキの人たちはみんななんとかちもとかね、なんか途中で伸ばさなきゃいけないんじゃないかなと。
違います。
違いますか。あ、違ったか、
はい、そういう縛りはない。
縛りじゃなく、
はい、自由です、は
い、自由で。ということで、はい、ちょっとまあパンケーキって結構ユニークな会社名だなと思ったんですけど、はい、これどういう意図で。
これはね、はい、まず、なんか会社作ろうって話になって、
はい、
去年、
はい、
なんかね、実験的にいろいろやってたんですよ。なんか、イベントでその、はい、デジタルでアニメーションやるんだったらこんなんできるよとかやってて、でそれ一緒にやってた、まあ、迫田さんっていう方がいるんですけど、
は
い、
まあ、パンケーキの社長さん、
はい、社長です。はい、で彼と結構そういうイベントで意気投合していきまして、はい、これちょっと面白いことできんじゃね、うん、っていう流れで、はい、でまあ、会社を作る流れになったんですけど、さてさてとこういう名前にすりゃいいっていうところで、まあ、どうしようかなって悩んだ際に、はい、自分の方が提案したのがパンケーキ。
お、りょうちもさんがご提案だった
の、はい、です。
他になんか候補はあったタピオカとか、
なんかパンチラとかね。
パンチラ、はい、
はい、
パンチラみたい。
パンチラもあったんですけど、
パンチラ株式会社、
いや、まあ、いろいろとねちょっと引っかかりそうな感じだったので、
そうですね、気にはなりますね、は
い、ちょっとね引っかかる方向が良ければいいんですけど、悪い方向に引っかかると、
ね、は
い、自分が帰ってこれなくなっちゃうので、
はい、
はい、でその、まあ、流れでどう作ろうかって悩んだ中で、うん、まあ、ちょっと調べていった中でですね、うん、パンケーキって、うん、まあ、普通にホットケーキとかね、
はいはいはい、
イメージするじゃないですか、
はい、
お好み焼きもパンケーキなんですよ、
は
い、あ、そうなの、
はい、で自分が関西出身で、
はい、
でそのなんかアニメーションを作るっていうよりは、うん、面白いメンバー混ぜたら、うんうん、なんか面白いことできない、
あ、お好み焼きみたいな感じ、
みんな混ぜて、
ね、
それを焼いて膨らましていくみたいな。
だからもともとパンケーキって名前になる前、ベークドパンケーキって言ってた、
うん、
で、
うんうん、
要するにただ集めるだけだとなんかカオスになりそうだから、うん、ちゃんと焼き固めましょうっていうとこまででベークドパンケーキってしてたんだけど、
意外と深かった、
長ったらしいねってなって、
うんうん、
ちょっとベイクといらねえんじゃねっていう話で、うん、あ、じゃあパンケーキとしましょうかっていう。
なるほど、
はい、だ一応ね意味はあるんですよ。
じゃあ可愛いだけじゃなくて、
う
ん、すごいきちんとした意味が、流行りとかじゃないってこと
ですね、はい、ちゃんと形にする、パンケーキという形にする、
まあ、でもベイクド取ったからね、
うん、
形にはならんかもしれない、
ならない、はい、うん、とりあえずパンケーキ焼いてみよう、
まあ、焼いてみようっていう、ね、
作ってみよう。バレーボールっていう競技があるんですけども、
はい、
そこでもパンケーキっていう、まあ、技というかなんとかあるんですけど、ご存知ですか。
知らないです、
知らないです。
リベロとか、
うん、
なんでしょう、レシーブ専門の方とかがよくやるんですけれども、はいはいはいはい、あの鋭いボールが飛んできた時、はい、もうギュンと上から曲がって下に落ちてきたりするのってなかなか取りにくいじゃないですか、はいはいはい、その時にもリベロが走って滑り込んで手のひら1枚入れて床につけずにボールをレシーブさせるっていう、うん、バウンドさせる、それが手が1枚入ったことによってこれをパンケーキっていうんですよ、はい、これはまたねすごい意味だなって私は思って、あのギリギリを防ぐ、
ギリギリを防ぐ
パンケーキ
パンケーキっていうんですよ、
クッション
クッション、そうですね、クッション的な、なるほど、リベロがもう体を張って、ね、そのボールを絶対床に落とさないっていう、
すごい速度だから摩擦で焼けるってこと
だ、なんだろう、そうパンケーキ焼けちゃったみたいな、
そうかな、うん、
でもこっちのこのパンケーキと会社もそのクリエイターたちのギリギリの
ところを、床には落とさないぜみたいな、はい、
そっちには行かせないぞっていうのに、スッと手を出して、
もうちょっと安全なところ
もうちょっと安全な
みたいなと思うけど、うん、でもまあそれいいかもしれない、
はい、バレーボール見てると結構そこでみんな盛り上がる、
パンケーキ
パンケーキ
って出たみたいな、
パンケーキ
なる、はい、関係ない話、いや
焼いてみます、
実際パンケーキはどういう企画が今住んでいるんですか。
ですね、はい、もともと自分がちょっと自分の出生からちょっと説明させていただくとですね、自分ただの普通に一アニメーターなんですよ。
すごい、まずそこがすごいじゃないですか、
うん、でその一アニメーターなんですけど、またちょっともともと前の出生がまたずれてて、引きこもりで家でずっとお絵描きしてたんですね。でそれがまあお絵描き掲示板っていうのを利用してこう絵を描き続けて、でホームページを作ってそこに絵をアップし続けてたんですよ。でそっからのつながりで、まあ、東京に来る機会を得て、でちょっと一時的にゲーム会社で働かせてもらったり、でその後ちょっと監督、小林治監督から、はい、ちょっと原画描かないっていう突然の意味不明なオーダーをいただき、でそこからアニメータースタートしてるんですけど、はい、まあ、つまり紙よりデジタルの方が先だったんですよ。
へ
ー、紙がなかなか慣れなくて、
ナウイですね、
ちょっとみんな紙が普通にできるのにこっち紙で描けないっていう、ドットで描きたいみたいな、
すごい、
な状態だ
ったん
だ、
ちょっと新鮮ですね、
それは。そういう人間で一応原画マンっていう形でアニメーションやってきたんですけど、やっぱりそのね、純粋にこう培養されたアニメーターの方々とはちょっとなんか入り方がずれすぎてて、なんか自分の居場所を見つけづらいみたいなのがあってですね、でそれをやっていく中でデジタルが熱い、デジタル超面白いっていうので、まあこういろいろデジタルを使ったアニメーション制作をやっていこうと、いうところからどんどん技術寄りへどんどんずれていきまして、プログラムを書くなんていう羽目になり、なんかその技術があるんだったらって言って CG 側の演出をやってみたりとか、
う
ん
う
ん、
そうですよね、そっちになりますよね、
行ってみて、で CG の方がね収入がいいんですよこれ。
あ、やっぱり紙描くよりも
すごい、今日一番いい笑顔をされてますね、は
い、いやもう素敵なぐらい金額違うんですよ。
いいと、
でね、アニメ業界に戻っていきませんか、みたいな状態なわけですよ、すごい値段下がりますみたいな、
あらら、
ね、
どうしようみたいな、
ね、で、
まあなんかね、普通に戻るのはなんか面白くねえなと、で変なイベントいろいろ焚いていろいろデジタルの人とつながりができたし、これ会社にしてさ、なんか面白いことやろうよっていう方向にどんどん行きまして、
はいはいはい、
でまあちょっと自分と一緒にやってる、まあ、迫田という人間はですね、もともと広告代理店で仕事をしてたぐらい、まあ、いろいろそのつながりがある人なんですよ。の中でアニメーションに興味があって、でしかもそういうテックに興味があるというところで、チャンネルがすごいマッチングするんで、よしやろうと。
お
で、まあ、何やんのよっていうところから、ね、
そこが今
のところにようやく来たんですけど、まあ、とにかくそういう出所から来てるから、はい、そのデジタル、テック、はいはい、っていうとこはなるべく外さない、
そうですね、
でアニメーションをやるんだけど、その今までのアニメーションっていう流れが嫌だから出てきたのにまたアニメをやるっていうとこだから
そっちに
戻りたくないっていう中で、じゃあどういう映像を作れるっていうのを実験していこうっていうとこでスタートしたんですよ、なので今やってるのって基本的には AR とか VR とかも使ったりとか、あとはショートでやるからってことで 3D のソフトを使って 2D でアニメを描くとか、意味のわからないことをですねいろいろ混ぜこぜでやってて、まあ取り留めがないんですよ。
まあ、なんかでもちょっと実験的でもあり、
そう、
あの自分が楽しいことであったり、なんでしょうね、うん、遊びながらだったら失礼ですけど、う
ん、いやでもね、やっぱりね、やってて分かるんですけど、うん、今までってすごいこう一点突破みたいな仕事をずっとやってて、そのね、かっこいいんですけど、うん、ものすごく消費するんですよ、
うん、
で、なんかなんでしょうね、ちょっとでもそこからそれたらもう二度と戻れないみたいな感じの、この職人気質の一点突破みたいな状態だったんですけど、よくよく考えたら その大事にしてたその時間のせいで他のこと何もやってないからねっていう、ところがすごい多いわけですよ。
すごい、でこれは
いかんと、もっといろいろ世界にはいっぱいあるのに、
そうですよ、
私は紙と鉛筆だけ使って何やってたんだっていうことに気がつきまして、じゃあ今自分が使えるこの技術まで使ってアニメーションをしてみたら、今まで通りじゃなくてもっと面白いことできるんじゃねっていうところから展開していってます。
すごいですね、そのね、紙とペンだけじゃないっていうところから気づいた先がポーンって感じですね。
ちょっと
なんかもう本当に最先端だなと、
すごい、
はい、いやもう なんかね、SF 好きなんですよ。科学好きなんです、
男の子だなって感じ、ね、
大好きなんです。そのせいでちょっとなんか、パソコン使えるってなったら、じゃあちょっと物理計算とかできるんじゃないのとか、なんかね、もっと工学的なのやってみたいとか、
今日2番目にいい笑顔、
そういう方向をちょっとね使いたいんですけど、アニメの現場だけだと、使えたらいいですねって言って却下なんですよ、基本。他の人興味ないから。
そうですよね、
だから、自分がやろうとしてることって、その例えばアニメーションの中でちゃんとデータを受け渡す方法だったり、
それって何でしょう、子供たちに説明するとしたら どんな感じになるんですかね。
子供たちに、もう難しいオーダー、子供たちにアニメーションを作ってもらうためにはって感じですね、うさんくさい今までのアニメの変な体育会系のところを排除したアニメの作り方です、
健康的に、
はい、
健康的に、
はい、
楽しく、
なんか10年ぐらい鍛えないとできないとかね、あるじゃないですか、
ありますね、そのね、
パースを理解するには何年もかかるみたいな、
師匠についてみたいな、ずっと叱られながらやっていくみたいな、
思想伝的なやつね、
黒でも200種類あるんだみたいなことね、言われながらやるんですよね。
もうなんか そこ分かった、かっこいい、かっこいい、かっこいい、すごいね、憧れるみたいな感じで、じゃなくてっていうね、もっとアニメーション作るのって、もっと簡単に考えたらどこからかなって言ったら、普通にだって書いたもの動くんよとか、色塗って雰囲気作れるんよとか、音楽乗ったら気持ちいいよねとかっていうのを今までのやり方でもやってたけど、今までってそれを仕上げて完成させるまでにすごいプロセスがあったんです、
ありましたね、
いろんなポジションがあって、そうですよね、原画描く人からそれをその、
私もアニメ業界の端くれとしては、最後の方なんてもう全部いっぺんに動くじゃないですか、同時進行なので、
凄まじいです、
混ざらないんですよね、その時には、
絵
を作ってる人がいて、声を取ってる人がいて、音楽作ってる人がいて、
ところがですよ、リテイクの嵐がすごいんですよ、行って戻っての嵐です、もっと前に仕込まないのかっていうようなことをすっごいそこでやるんですよ、を見ると、ちょっとこれやり方今に至って結構限界きてないかっていうのをね、すごく感じるんですね、で、CG の方も行ったんで、一通りいろんな流れ見て回ったわけですよ、で回ってみると、アニメってだいぶ無茶してるねっていうのをすごい感じたんで、
思いますね、めかしい方法で言ってる
な、で今すごくユニークなものを作られていると、VR でやられていると、もう VR って本当にもう紙も使わず、
そう、ね、
ペンも使わず、
パソコンパパッと、
いろいろ遊びで今いろいろ展開してるっていうノリではあるんですけど、アニメーションの制作自体を 3D 空間内で作っていきたいんですね、で 3D 空間イコール、3D のやり方で 3D のキャラクターを作り、 3D のセットを作り、全部 3D でやりって言ってやるのは、もちろんそれはそれでいいんですけど、コストもかかる、そのいろんな技術者が必要になるっていうところで言うと、ちょっとそこまでね、3D に 3D を重ね続けなくてもいいじゃないかと、こっちがやってたのって一枚絵を描いてたっていうね、平面に絵を描いてたってことなんで、それを 3D 空間にたくさん置いたらいいじゃないっていう方法が 3D の使い方で、その中でアニメーションを描いていこうっていう形なんで、空間でお絵描きをしようっていうスタイルをやっていくと、じゃあ普通に平面に描かなくてもいいじゃないっ ていうところに行きまして、
うん、もう CG の立体空間の中に、じゃあもうこの空間のこの位置がすごくあの景色いいから、じゃあここでこのキャラクターこんなことやってもらおうみたいな、
もう空間の中で描いてたら、描き始めはねこの辺りから描いてたけど、うん、もうカメラぐーっと回って反対側にまで絵を描いていっちゃったりとか、できちゃうとってなってくると、見た目は平面をただ移動してるように見えるけど、うん、でも全部空間内にあるから、うん、カメラは実は 3D のカメラなんですね。だから 3D のアニメーションであり 2D のアニメーションであるっていうの、うん、両方の機能を好きなだけ使って映像制作ができるから、うん、それを当たり前に初めから仕掛けれるから、初めの段階のラフの絵でもうカメラワークも含めて全部出来上がってるんです。
うわー、うん、すご
っ。例えば後から VR でその使われた空間の中を実際にこう自分で見てぐるぐるいろんな方向見たり反対方向見たりとか、もう全部その世界ができてるんで、もう同じ世界をそのキャラクターがいたのと見ることもできてしまうっていう、そういう作り方をされている。
すごい、時代は進んでいる。
もうね、紙とペンとかのフォームもだいぶ全然違う世界になりつつ、
まあ、うん、紙とペンも使うんですけど、
使うけども、
なんか
もう
そういう使い方がもう今までと違 う,
そう前みたいに今書いてたというよりも、こう作ったものの中にじゃあここをこう動かしてもみたいな、まあ、なっているという。
おかげでね、
おかげでね、
アニメの人たちからは何をやってるかさっぱりわからない、何がしたいんだっていう、そうですねっていうところなんですけど、まあ要するにその今までのアニメのやり方が本来正しかったらこれからもそのやり方でずっとやればいいんだけど、それも限界が来てて戦い方に方法が見つからないって言ってる中で、どんだけいろいろトライして一番いい方法を見つけるかって言ったら、かなり離れたとこまでやってみないと分かんないんで、
そうですよね、うん、別に可能性をそこで塞ぎ止める必要はないので、ないですね、できることがあるかなっていう、先ほど言った実験とかっていうのは、そう
ですね、これでやってみてうまくいったらもうどんどんどんどん大きくしていけばいいし、これをモデルにして新しいこれを一つのスタイルにすればいいっていう、
何でも今そうじゃないですか、歌舞伎とかだってアニメ取り入れたりとか、
そうそうそう、ワンピースの歌舞伎やったりとか、
そうそう、新しいものを取り入れたりとか実験的なことってやって、
いやそうなんですよ、ね、
成功もしてる、まあ、成功じゃない部分はあるのかもしれないですけども、まあ、でもやってみるっていうことで、うん、私たちがねそういう新しいことやってるんだって気づけるのはいいことだと思いますね、うんうんうん、
はい、
でなんかこの VR で相談会やったりとか、
あ前回そうですね、あの XR、なんだっけ、相談会じゃない、まあありまして、
はい、
あのそちらにちょっ と,、アバターをモデリングしたキャラクターがいてですね、そのキャラクターでちょっと出まして、
はい、出ました、
はい、
吉村さん出ちゃいました、
はい、出たんですけど、
はい、
何でもやりますね、
まあ、ちっちゃい女の子キャラなんで、
はい、
おっさんが喋ると台無しだなと、
はい、あれ声は加工されたりとか
で、あの、はい、最近あの VTuber さんたちが使われてる、はいはいはい、TV4 でしたっけ、はい、あのリアルタイムで音の
音声変換してくれるやつで、ね、
あれ貸していただきまして、
は
い、
こんにちはって
あ、それ喋っても女の子の声になるやつで、はい、
それで一生懸命、はい、あの会社の説明をするっていう、はい
シュールですね、なんか、
あれはね楽しかったです、うん、すごいんですよ、あの、うん、自分あのやっぱね、あのちゃんとキー上げていくと、うん、そのなんか機械っぽい女の子になってて、うんうんうん、人っぽくなくなるんですけど、うん、ちょっとだけ自分に近づけたあたりでちょっとだけ上げると、うん、あいる、こういう子いるいるいるいるって、うん、なんか割とお酒好きそうな子でいるいう感じの声になるんですよ、
うんうん、
だからなんか可愛いって声というよりは、うんうん、なんか可愛いかもねみたいな声の、うんうんうん、子ができるんですよ、うんうんうん、あこれいいんじゃねって思って、うん、声入れていくとですね、うん、まあ、自分の嫁さんがですね、うん、自分が割と真面目な話をするんですけど、
うんうん、
声のトーンがなんか妙にアルファーファが出てるらしくて、うん、だいたい寝るんですよ
さっき私も思ってたんですよ、うん、すごく心地がいいんですよ、
寝ちゃうんです、
声の、ね、幅が広いっていうのがなんかね、
もしかしたら今ラジオ聞いてる人の中で
もう半分は寝てると思いますね、
一回起きよう、みんな起きよう、寝てる人一回起きよう、
すごい心地がいい声だなとは思ってました、う
んうん、インタビューで自分のインタビューですよ、
うん、
質問されてる質問者が寝るんですよ、うん、
いや本当に ありえると思います、
うん、ちょっと待てよっていうのが結構あるんですけど、うん、幼女で喋ると、うん、あ新しいって これ眠くならないって言われて、
幼児も眠くならない、
うん、これかっていう、な大事な話しようと思ったらこれか、
今度幼女で、そう、うん、幼女の声に変換してもらって、
こっちだったんだっていうのをちょっと
最近、周りもね幼女が喋ってるとね、うん、ちょっと真剣にそ
う聞いてあげようかなってなるじゃないですか、うんすね、だからあそうかって、自分の声に問題があったんだっていうのをちょっと、
ね、問題はないんですよ、本当にね、
むしろ心地いいっていうか、
じゃあ、うん、あの、うん、ちょっとトライしてみようか、うん、皆さんこんにちは。あ、ちょ、あ、
大丈夫、大丈夫です。普通
で大丈夫です。はい、普通で大丈夫です。
はい、失礼しました。はい、あの、まあそういうね、いろいろあのトライしてまして、はい、で、まあなんでしょうね、あの、まあ面白いこといっぱいやってるんですけど、うん、基本的にはそれらの技術を最終的に踏襲して、うんうんうん、ちゃんと勉強できる構造をしようとしてるんですよ。だからやってること全部今履歴で貯めてってるんですよ。う
ん、あ、うん、無駄にしない。
そう。うん、でそれをちゃんとハウトゥーだったり学べる機会だったりをたくさん設けていろいろやっていくっていうのがそれの仕組みの、まあ、ちゃんとまとめですね。っていうところに進めてます。
なので、はい、本当いろんな人たち
と、ね、そういうことですね、
一緒にやってもうこれから大きいものを作るための今元になるものを貯めていっている。作っているという状態です。
いやでも楽しくやっていくんだろうな。
楽しいっていうのはやっぱりね、僕もパンケーキの方も何回か行かせてもらってる、はい、絶えず笑い声が聞こえてくるとか、
はい、
でパンケーキってすごい薄暗くて、まあ、アニメーターさんがあのディスプレイ見ながらやってるんで薄暗くて、はいはいはい、で両チモさんの声なんですごく眠くなるっていうね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
はい、ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、ということでもうね
盛り上がりすぎて最後入ってなかったね。
入ってたの、あのね、聞こえなかったかもしれないけどパンケーキ薄暗いの、あの、それはなぜかというと、はい、うん、あのモニター見てアニメーターさんやられてるので、
それもあるんですけど、
あれ違うんですか、
あのね、うん、ヒュッケって知ってます？
ヒュッケ聞いたことあります、
北欧の方の、はい、あのね、あの明かりをあんま強くせずに、はい、ちょっとだけ暗い形の中に光入れると、はい、すごいね心地いいんですよ、
落ち着く、
う
ん、
そう、
お風呂場に
そうそうそうそうそうそうそうそうのような感じの雰囲気をちょっと会社でやりたいなって思って暗くしてます。
そっちですか。
別にモニター
の僕なんか技術的ななんかアニメの関係でと思ってたんで、あ、違った、
はい、
で面白い。
もうやっぱりね、本当、うん、あのパンケーキ行くと結構浸透してる時ともあって、こうすごく薄暗いんで、うん、すごいうとうとしちゃう時は、ね、薄暗いというか、うん、ちょっとそのヒュッケのね、いい感じの時
が、いい感じをね、
はい、リラックスするためになってくるんですよ。
でもやってることむちゃくちゃ、むちゃくちゃかもしんないから、はい、大丈夫じゃないですか、
はい、大丈夫じゃないですか、まあね、で結構こうね、いろんなアニメさんとかクリエイターさんもいて、ね、笑いの絶えないところですね、
うん、ね、うん、素敵そうですね。
ということで、もう早くも、
う
ん、エンディングの時間となってしまいました。
ありがとうございます。あっという間でしたね。
あっという間でしたね。はい、ということで、両チモさんに最後にもう一度、はい、パンケーキとは何かを軽く。
はい。ですね、はい、まあ、先ほどもいろいろ話したんですけど、実験的にいろいろやっていく中で、働き方そのものまで、うん、噛んだぜ。そのものまで変えていこうと。いうことで、なんかね、あの作り方も今ね、コミュニティみたいな形をベースにいろいろ組織化してみようとか、うん、なんか作り方そん、うん、根本的にいろいろ今トライしてる最中の会社です。
でギルドと言いましても、いろんなこの能力持ってる人たちがそこに登録しておいて、例えば新しいこの企画やるとき、じゃあこの能力の人必要だなみたいな
こと
を集めて、はい、やっていくという、新しくスキルを作るみたいな
ことがある
ので、本当はみんなでやっていこう。例えばアニメっていうとちょっとこう作るのがハードル高いかもしれないけども、でもこの部分はできるから、じゃあ私これで参加できるかもしれないっていう人たちが集まって、
そ
う、もう今までのアニメの作り方ともまた違う部分もあるんで、
いろんな技術なりアイデアを持っている人が集まっ て、
そうですね、それで形にしていくと、
アニメの外の人も全然入って
ない、ね、これまで全然アニメやってなかったっていう人とも全然この一緒にやっていけるっていうやり方をしている、うん、もうそれを膨らましてやっていこうという、
はい、
ちょっと興味があるな、関わってみたいなっていう方もお声掛け、
はい、もし興味がありましたら全然、
まあ、どこを見れば、
基本的にはホームページで、はい、まあ、あのパンケーキっていう、まあ、会社のホームページがあるんですけども、はい、現在あのツインエンジンっていう会社の、まあ、グループとしてやってまして、はい、もうそちら側からあのリンクしていただいても大丈夫でございます。
いやちょっと楽しそうですね。楽しそう、きっと応募される方多いんじゃないですかね。
で、りょうちもさんもツイッターやられてるんです。
はい、今ツイッターで、はい、あの自分の作品をなぜかツイッターで上げていくっていう形で、はい、もう作品をずっとどんどん出してます。で、まあいずれはちゃんと形をまとめてリリースしたいんで、うん、それをもう一人だけでもやれるようにしてみよう作戦で今いろいろアタックしてますので、もし興味ありましたらそちらも見ていただければと
思
います
。ぜひ
ぜひ、両島さんのツイッターも見ていきましょう。
チモで検索してもらうと、
そうです、チモさん、チモさんで、はい、ツイッター上ではチモさんで検索してみてください、はい。そしてちょっと僕の方なんですが、6月に赤坂で上演されました舞台バードパスの DVD が8月の末に発売されるんですが、
先日イベントもやってましたね。
あ、これはまだやってないです。これが、8月末と9月1日にやるので、そろそろ、多分もっといいあの予告編とかできてるんじゃないかなと、公開されてるんじゃないと思います。これが8月31日と9月1日に上映されますので、ぜひあの舞台バードバス見に行った方も、見に行けなかった方も、場所はですね、駒沢大学近くのエムズカンティーナです。もう僕のイベントとしてお
なじみの
エムズカンティーナで、やりますので、
原さんさ、エムズカンティーナに住んでるんじゃないかっていう感じがしますよ ね、
あの逆にもうエムズの方がいついつ空いてますんで何かやってくれないかみたいな感じになってきましたので、もうこれからもどんどんいろんなものを作っていただきます、
ね、
で詳細などは僕のツイッター原さんのツイッターなどでも公開していきますので、ぜひそちらも見ていただけたらなと思います。す、ね、ということで、もう今日は本当聞いちゃって
めちゃくちゃあっという間でした。
終わってしまったな、はい、はゲストの、はい、りょうちもさんでした。
いや今後の、ね、展開がとても楽しみですね、
は
い、
楽しみだなと、はい、ということで、りょうちもさん本日はありがとうございました。
ありがとうございます。失礼いたしました。
原沢和美のラジオを始めたんだがアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。今日は言えた、よかったよかった、あ、そうだ、あの前回の放送で、まあ、会社辞めたっていう話したんですけど、今度ですね、まあ、うんうん、まだ大きい声とかでは言えないんですけど、
もうちょっと時間ない、え、あの
会社作ろうかなと思ってまして、そろそろ形になるかなと思っておりまして、